イエスは例えを用いてお話になった。種をまく人が種まきに出ていった。イエスはこのように話して、聞く耳のある者は聞きなさいと大声で言われた。今日与えられた聞くべき福音の言葉は、4節から15節までを一気に解き明かすケースの方が多いと思います。ただそれを2つに区切りました。ここで私たち注目しなければならないのは、イエス様ご自身が神の国の秘密、その謎を語ってくださっている、そしてこれを行ってくださっている、このキリストに、イエス様に注目しなければならない、そのことであります。ただ同じテーマを語りながら、イエス様が伝える相手として大勢の群衆と、そして弟子たちそれぞれに対応してくださっている、この対応の違い、これが何を意味しているのか、これを聞き取るのが、イエス様が最後、大声で言われた、聞く耳のあるものは聞きなさい、その聞く耳であります。お語りになっているテーマは首尾一貫して神の国の秘密、その謎であります。時々私が祈りの中で心を空っぽにして聞きます、こう祈りますけれども、この空っぽにする、神様がイスラエルの人々をエジプトから脱出させた後に、屈強な軍隊たちが迫ってきて、目の前は大きな川、後ろは軍隊、絶体絶命の中でおじけづいて怖がって、みんな恐怖の声を上げます。またこんなはずじゃなかった、こんな目に遭うんだったら以前の状態に戻りたがる、その声を上げ、そういう自由意志を空っぽにして神様に聞く、この状況で今日この御言葉を聞きたいと思うわけであります。話が前後するのは私の悪い癖でありますから、まずこれをご容赦願いたい。しかしどうしてもこの4節以下を聞くときに、聖霊がこっちも忘れるな、そうやってこうピカピカ点灯してくださっておられるので、それに従いますと、本来この流れは8章1節からの流れをきちんと確認しながら聞くことが、聖霊が点灯するそのことで示されていると思います。一説に大勢の群衆が集まり、方々の町から人々がそばに来た、この理由をまずしっかりと確認しましょう。結論から言えば、それはイエス様が神の国を述べ伝え、その福音を告げ知らせて くださっている、これが唯一の理由であります。神の国が来る、この良いニュース、福音をイエス様は神様から与えられた務め、使命、これとして受け止め、それは一体どこですか、どこでやればいいんですか、その疑問、その疑問の答えは聖霊が導いている。聖霊がピカピカと点灯している、そこをくまなく回る。そして全体はイスラエル、この当時の人々が全世界だと思っていた地域すべてを回る。すなわちイエス様ご自身、自分の感情、損得感情も含めた感情、また神様から与えられている自由意志、これをよりも神様の導きの中で、神様に与えられた務め、これだけに集中し、私を導いておられる神と、支えてくださっている聖霊と同じ愛があふれている神の国がここにも来る、この良いニュースだけをイエス様は語る、示す、生きる。ただ神様の指示に標準されていらっしゃる、このことが終始一貫してイエス様をイエス様とされているということであります。こうしてみるとですね、4節に戻りますけども、4節5の方に戻りますけれども、5節イエス様がおっしゃった、種をまく人が種まきに出ていった、まいている間にある種は道端に落ち、人に踏みつけられ、空の鳥が食べてしまった。他の種は石地に落ち、芽は出た、水気がないので枯れてしまった。他の種は茨の中に落ち、茨も一緒に伸びて押しかぶさってしまった。また他の種は良い土地に落ち、生え出て100倍の実を結んだ。このイエス様の例え、一つ一つの意味は来週になりますけれども、11節以下で説明がされております。ただイエス様が語っておられる、行っておられるのは、そしてこの例えが撒かれた場所や地域、受ける側にをある意味全く考えていないということに気がつかされるのではないでしょうか。イエス様はまかれる土地、そこに気を使ってまいているのではない、またこうやってまいた方が、ここでまいた方がより良い実を結ぶ、そういう憶測も何にも持っておられない。ただ種をまく人が種まきに出た、 このことにイエス様ご自身が自分自身の働きとして神に標準なものとして明らかにしてくださっている、このことではないでしょうか。そしてこの姿を、この神様の言葉、聖霊がピカピカするところどこでも行く、この標準の姿、これが神の国に必要な、神様のご栄光を褒めたたえるのに最も必要なもの、そのことを秘密、奥義、謎として語ってくださっている。私たちはどうしてもこのイエス様を理解しようと、信じるために理解しようとします。そしてまたこの11節以下で説明される受ける側、良い実を結ぶ土地になろうとして自分を耕そうとする、神様の言葉、種によって耕す、またこの種まき、この人が精魂込めて良い土地になるようにと耕してくださる、そのことを受け入れるよりも自分自身を自分で耕そうとしてしまうのではないでしょうか。自分自身を自分で耕す、自分自身で自分を理由にする。最近ずっと考えているのが、人間に与えられている自由意志というその正体であります。自由意志、神様は絶対的な君主ではありませんから、白いものを黒と言えとか、信じてないのに信じているふりをする、そのようなことは強制される方ではあります。自由意志を私たちは与えられている、自由に神様を褒めたたえることが許されている、自由に神様に軍配をあげることが許されている。決して神様に軍配をあげろ、そういう強制的な指示は神様は与えられていない。自由意志が約束されている。ただこの自由意志をやっぱり私たちは自分のものとして自分で耕そうとしてしまう、養おうとしてしまう、育てようとしまう、これが神様の恵みに反するものである。今日礼拝後に総会が行われますけれども、総会の中で予定されている議事全部これを、教会総会でありますから審議して決議しなければならない。 さすがだなと思うのは、会議は神様の前で行われ、そしてあなたの自由意志が実現するためのものではない、満場一致を狙って行われるものではなく、神様の理由、これを褒めたたえる、そのことだけが求められている。すいません、私の悪い癖でややこしいと思います。満場一致じゃなくて賛成多数である。そしてここに主の恵み、主の主権で、そう決まったと思って、自分は絶対反対なのにな、でも教会会議として、これがこの会議の議場で決断されたならば、そうじゃないはずなのにな、思う自分を無にしなければならない。決して御心を信じる、これが御心だ、神様はおっしゃっていない。それをそうと信じてごらんなさい。一度私王で、本当にこの教師は聖教師になるのはふさわしくない、そう示された牧師がいます。安守礼の前に必ず議場に聞かれます。御心だと思う人は、この安守礼が執行されることを賛成の意を表す挙手をしてください。私は手を挙げなかった。するとですね、前の議場でありますけれども、満場一致でこの安守礼が可決されました。そう宣言したので、慌てて、いや、ちゃんと見てください、私は手を挙げていません、そうやって名乗り出ました。すぐ議長は言い換えた、賛成多数で可決します。私としては自分は反対である、ただ教会会議でこれが決められたんだったらそれに従おう、それゆえ自分では違うと思いながら安守礼に加わりました。これが自由意志でありましょう。何でも賛成、何でもみんな賛成してくれる、牧師が言えば、長老会が言えば、教会が言えば、何でも賛成してくれる、そういうことではない。教会の一人一人が議員となって、そこで可決されたこと、その意思が自由意思として神の栄光を表すもの、そう信じて可決されたものであるならば、反対でも私は従う、私は反対しているからこれに加わらない、これは御心を問われた会議でふさわしい態度ではないと私は思っているからであります。その意味で神様のご計画の中で、神様のご計画に従っているこのキリスト、そしてそこに結びつけようとされている聖霊、このお方を褒めたたえる それはこのお方の顔を立てるのとお名前を立てるのと同じことであって、その中でイエス様はまかれる場所や土地や人のことは、いわゆるその顔色は一切見ておられない。こうすればこの人が喜ぶだろう、こうすればこの人をサポートすることになるだろう、そういう一人一人の顔色はご覧になっていない。ただ神の言葉、神様の使命、神様によって与えられたもの、これだけに守備一貫して誠実であり標準であられる、この神の言葉に、御心に、ご決断に従って、これを褒めたたえるもの、それが神の国。難しい言葉で主権威とかよく言われます。この神の主権に従っているものがあふれている。イエス様は多くの奇跡をされた、多くの癒しをされた、多くの教えを語ってくださった。それはすべて神の国、ただ神様の言葉がなる、このことに、いやそんなはずないのにな思う自由意志を持って聞き続けるということであります。そして今日大声で言われた聞く耳のあるものは聞きなさいとは、この自由意志や自分の物差し、自分の顔色を見るという、自分を立てるという、そのことではなく、この神様が私たち一人一人に問いかけられている、あなたの自由意志を神の栄光のために用いるのか、自分のために用いるのか、どっちなんだ。これに応えるために使うものである、それが神の国の謎である、秘密である。家に帰ったら今月の礼拝招致のページを開けていただきたいと思います。イザヤ書7章のところであります。開いたその右側、6章の10節に、9節10節、行け、この民に言うがよい、よく聞け、しかし理解するな、よく見よ、しかし悟るな、この民の心を固くなにし、耳を鈍く、目を暗くさせ、目で見ることなく、耳で聞くことなく、その心で理解することなく、悔い改めて癒されることのないためである。福音を告げに行け命じたイザヤに、行ってお前たちは信じるな、ある意味そうおっしゃっている言葉であります。これが神の国の秘密であります。理解させるとはおっしゃっていない、悟らせろともおっしゃっていない、全くその逆なことが言われている。なぜでしょうか。ただ神の言葉だけがなる、人間の努力や人間の自由意志の勝利が神の国ではなく、神の言葉、神のご決意、それがなるところである。 このキリスト体験、十字架と復活、このことを通してのみ、この神の愛を、ご決意と実践を褒めたたえる場所、それが神の国である。自分が癒されたこと、自分がこんな素晴らしいことをやっている、そういうことは二の次三の次、イエス様は無視しています。ただ神により頼む、神の恵みにより頼む、神の意志により頼む、それが神の国でだからであります。この秘密、これをイエス様は言葉において、姿において、そして十字架と復活の時まで、再臨の時まで、私たちに示してくださっている。このお方を見て、聞いて、悔い改めて、神の国を目指す歩みを続けていきましょう。お祈りをいたしましょう。天の地なる神様、御言葉をありがとうございます。私たちはどうしても種をまくイエス・キリスト、その方から目放しをして、自分の自由意志が、自分の方が気になって仕方なくなってきますけれども、どうか私たちが最後まで神の愛だけが打ち立てられている、そのことを悔い改めて信じ、生きることができるように、取りなし、イエス様の取りなしと聖霊の導きをこの時まで与え続けてくださいますようにお願いいたします。この祈り、感謝して救い主主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。